旧約聖書の中にも新約の中にもそうですけども、今も神様がこう臨在されるとですね、栄光の雲が現れて何もできなくなる、それが実際に起こるという話を聞いたことがあります。先週熊本に行った時にずっと、まあ、雲の中で綺麗な熊本のあの朝の風景が見えないで真っ白の中に入りました。でこれは一見悲しいように思いますけれども、もし、まあ、私の弱さでもあるんですけど、見えるものに弱いというのがあります。心の中でいろんなものが見えちゃうんですね。いろんなことを思い煩ってしまうんです。でももしまずこの場所だけじゃなくて皆さんの心が神様の栄光で満たされた時に、いっぱい問題が見えてたかもしれません。憎む人の顔が見えてたかもしれません。それは完全に見えなくなります。いいものも見えなくなります。この世の良い価値観、美しいもの、正しいもの、それも全部栄光で見えなくなって、見えるのはただ十字架にかかってよみがえられたイエス様だけ。本当に神様の愛が、神様のご栄光だけが見えた時に、私たちは本当に震えるんではないでしょうか。こんな大きな愛を受けていたんだ、こんな神様は偉大な方だったんだ、心から礼拝が始まっていきます。信仰が与えられてきます。喜びと力が与えられてきて、本当に現実に勝る信仰の力が発揮されていきます。これを願ってこれから行きませんか。神様、どうぞまず私の心にあなたの栄光で満たしてください。あなただけが見える。あのペテロが変貌山に行った時に、エリアがいて、そしてイエス様がいて、エレミアがいて、でも見えたのは栄光の雲でした。主だけしか見えない、そのような臨在の礼拝をこれからも求めていきましょう。どうぞお座りください。聖書を開きたいと思います。2週にわたってですね、聖なる祭司、王である祭司、私たち万人祭司の基本を学んでいきたいと思います。これはとても大切な学びだと思います。第一ペテロ2章の3節から9節前に出てますので、拝読させていただきます。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれたたっとい生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれたたっとい要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することがない。したがってこの石は信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。聖書はですね、私たちは聖なる祭司になった、王である、王の系統を引く祭司である、クリスチャンは祭司になったんだということを書かれています。でもあまりにも異邦人の私たちにとっては祭司ということがですね、あまり理解できないので、今日は祭司とは何かという本質と、どのように生きていけばいいのかということを学んでいきたいと思います。短くお祈りします。天のお父様、先ほども祈られましたけれども、今四国に出国しているお母さんご夫妻、特に最後まで守ってください。そして無事にミッションを全うできるように助けてください。またフィンランドのキャンプを祝福し、そこでも人々があなたに触れられ、あなたに出会い、はっきりとあなたに結びつくことができるように聖霊様働いてください。今日の礼拝、またインターネットを通して礼拝されている方々をどうぞ共に礼拝者として受け入れてくださり、人ではなくてあなたご自身に会い、またあなたご自身によって導かれますように、1週間聖霊に満たされた人生を歩めるようにも助けてください。小さなものを清めて主が語ってください。イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アメン。この絵を見ていただきたいんですけれども、私たちはどこに行って 立っているのか、どこに立つのかでいつも悩んでいます。実はですね、物事状況っていうのは人の力で変えることはできないんです。特に人を変えることもできません。でもどこに立ってみるかによって随分変わるものです。この人は悪い人だって言われている人が本当に悪い人なのかどうか、見方を変えるとですね、いっぱいいいところがあるじゃないっていうことがあるわけです。でも私たちは自分が立っているところによって風景が変わっていることになかなか気づきません。私の立っている場所が問題ではなくて、あなたが問題なんですよ、この時代が問題なんですよ、社会が問題なんですよと言います。しかしはっきり言います、私たちはどこに立つかによって全く変わるということです。しかしそれがなかなか、まあ、良いところに立てない、良いところに立つことがわからないというのが人間の弱さなのかもしれません。これは一般論で言いますけれども、教会の本質は関係です。で、関係っていうのは、まあ、最小限は A さんと B さんの関係、神様と人間との関係で、特に親子の関係、教会と牧師の関係、先生と役員の関係、男と女の関係、それぞれに立場があります。そして全く違うものです。 A の立場と B の立場はあまりにも違うので、なかなか一致できないんですね。まあ、とても分かりやすく言うとですね、親子の関係で見たいと思います。ここにまだ子供しか経験のしたことのない若い子がいます。そしてもう子供をすでに体験された皆さんもいます。子供を体験して親の立場になって、で、親子の関係でですね、まあ、高校なんかに行くとですね、よく娘が言いますけれども、なんかね、お父さんとお母さんを尊敬して大好きだっていう子供はとても少ないみたいですね。もう本当にもう口を開けば親の文句、また口を開けば子供の文句っていうね、これはまあひょっとしたら普通なのかもしれません。でもこの関係が良くなる、じゃあどうしたらいいのか、なかなかわからないんですね。皆さんどうでしょうか。子どもの時に戻ってもらってもいいですけれども、親を愛し尊敬し、そして子どもも愛され、良い関係だったでしょうか。それともなんかもう思い出したくない、うちの家庭はそんな家庭じゃなかった家庭でしょうか。思い出してください。まあ、いろいろ思い出しますよね。じゃあ良い家庭って何でいいんでしょうか。尊敬し合う家庭って何でいいんでしょうか。うちの子供たちが尊敬するところがあるんですね。それはですね、兄弟同士で尊敬し合ってるんですよ。以前の私には考えられない、いつも兄弟喧嘩ばっかりしてた私にはね、あ、でもすごいなと思います。じゃあなんでそういうことが起こるんでしょう。何かを掴んでるからですよね。でも逆に言うと、なんで一番家族がいがみ合うんでしょうか。何が違うんでしょうか。何だと思います。じゃあ子供に聞きます。まあ、親は良くないよね、こうだよねって言うけども、まあ、親を人間だと見て1から100の性質を持っているとしてですね、100全部悪い親なんていると思いますか。いないよね。じゃあ100全部悪い、出来の悪い子供っていると思いますか。それもいないよね。でも大体どんな人間でも、まあ、10とか20とか30は出来の悪いところや足りないところを持ってます、誰でも。でもそこに立っちゃうとですね、まるでいいものがゼロかのように立つことってないですか。要するに相手に対して全く感謝ができない。例えばどんなに悪い親でもですね、その親がいなかったら孤児となって私たちは生きていけなかったわけですよ。好きな学校のもう行けなかったかもしれない。生きるのに乞食を、まあ、日本では許されませんけれども、しなければならなかったかもしれない。そうは考えないんですね。例えばうちの両親はですね、若い時に親を失ってるんです。そしてママ母に育てられているので、いつも言ってました、まあ、自分はいい親じゃないかもしれないけども、ちっちゃい時に親を失うって本当に惨めやでって、だから自分はなるべく長く生きたいと、子供のためにって、そして 親が生きてるだけで、子供が生きてるだけで感謝だよねって、皆さん基準が低いと思いません？でもね、これが実は鍵なんですよ。感謝ができるかできないかなんです。感謝ができるっていうことは、全てが当たり前じゃないと思えるからなんです。感謝のある関係には必ず尊敬があるんです。賛美があるんです。でもいつしかですね、感謝しなくちゃいけないことが分からなくなって、基準が高くなると、こうあるべきだ、こうあるべきだで、そうじゃない、うちの親は良くないという基準、まあ自分の義ですね、自分の正しい義を持ってしまうと、人は感謝ではなくて、ただ裁きに終わってしまうんです。ですから良い関係にならないわけです。まあ、物事の関係を絶えず A の立場と B の立場、 A の国と B の国、 ABCD、まあ、もっと複雑になってきますけれども、関係は絶えず違うものの同士の関係です。これをうまくできる人、これがうまくできれば天国なんですけれども、うまくできなければいつも戦いになります。これ秘訣があるんです。まあ、世の中の場合はですね、やっぱり仲介者が必要だよねって、例えばですね、私はですね、こうちっちゃい時によくもう本当に悪そうだったんですよ。もう柿泥棒してね、そしておっちゃんが追いかけてきてね、お前んとこ息子出せ、お前んとこの息子が柿を取っていたってこう怒鳴ってるわけですよ、玄関先でね。で、私怖くてね、うわーって、だからその母が出ていくわけです。そして一生懸命謝ってるわけですよね。もうそうです、もううちの息子はもうこうですけどって言って、もう謝ってるわけですよ。で、心の中でね、そんなん自分のために謝らんでええのに、あのクソジジイとか思ってるわけですよ、私はね。だけども、本当にすいませんって謝って怒られてる母を見てね、はあ、やっぱ申し訳ないなと思いました。そしてだんだん親の気持ちが分かっていくんです。もう学校に私何度呼び出されたか、でそのたんびに親が呼び出されて、すいませんってこう謝ってくるわけですよ。で、それまではね、親の愛とか気持ちなんて本当に分からない、迷惑かけて親が傷ついてるなんて本当に分からない人間でした。でも、そういう仲介者的な親の働きを見ながら、自分も親になった時に、あ、今あるのは誰かがA さんと B さんの間に立って取りなしてくれたり、まあ、もちろんクリスチャンですからいつも祈られていました。祈りがあって、そして今はイエス様が天において勝利を取って、真の大祭司として神様あって、水村はまだまだ足りない牧師ですけれども、どうぞ許してください、まだまだ若気の至りで、でもどうぞ神様、もう少し待てば、年を取れば水村もこう品のある牧師になりますからとかね、イエス様祈ってくださってるわけですよ。それだけじゃなくて、多くの人に祈られてるっていうことが今分かってきました。多分皆さんもですね、今自分があるっていうのは誰かが仲介者になってくれてるからなんですね。で、実はこの仲介者になるっていうことがクリスチャンの勝利の秘訣なんで、そのことを学んでいきましょう。これを見てください。神様はですね、大きく分けると、この世の中は神の世界と神様が作られた被造物の世界、人間の世界があります。で、神の世界っていうのは義の世界なんです。正しい世界なんです。で、神様は律法の一点一角が崩れ去るよりも、変えられるよりも、この地球が滅びた方がたやすいと言っています。ですから、聖書に書かれている神様の正しさ、義っていうのは変わりません。時代が変わっても変わらないんです。それを変えるよりは、地球が滅びた方が簡単だと言ってるんです。ものすごい正しさ、義があります。でも人間は、かた人間はというとですね、人間は聖書にあるように、もう最初から罪人なんです。的外れの生き方しかできないんです。正しいことは分かってるけれども、できない。愛し合ったらどんなにいいか、そんなことは百も承知、許せばいいなんて分かってるけども、できない。そしていつも同じ失敗をしていくものです。で、神様は十二部族のレビという人を選んでね、あの十二人の兄弟の中からレビを選んで祭司の家系にしたんです。これは人間が自分でなるものではありません。レビの家系です。その中にモーセやアロンやミリアムも入っています。そしてアロンの子孫だけが祭司になったんです。 で祭司とレビ人がずっとイスラエル、イスラエルって神が支配するイスラエルの民をある面神の国のモデルとしてずっとこの何千年間導いてこられました。そしてイスラエルの民は絶えず罪を犯すわけですよね。あれだけの奇跡を見たのに、あれだけ恵みを受けたのにって思うんですけれども、すぐに忘れて罪を犯します。すると祭司が、特にまたね、旧約ではモーセが、神様許してくださいって、どうぞ主を助けてくださいって、するとその仲介者の家に、モーセの家に、神はイスラエルの民を許していくという歴史なんです。ですから祭司というのは神と人との間の仲介者なんですね。で祭司は一つの、まあ、祭司をですね、分かりやすく言うと私はこうだと言います。人の代弁者。だから人の気持ちがよく分かるんです。人の代弁者であり、神様の代弁者です。ですから、本当に神様の御心をよく学んでいかないと祭司はできません。神様の心を代弁することができる人。そして人の弱さ、足りなさも代弁できる人が祭司なんです。で新約時代は全ての人が祭司に、王である祭司になったと書いています。なるんではない、もうなったんです。だから私たちはこのまさしく祭司の領域で物事を考えることができたり判断することができるならば、人生勝利をしていくんです。分かりやすく言うならばですね、ここはですね、御心のゾーンだと思ってください。皆さんは神様のことを知らなくても心に平安がありますか？心に本当に神様から来る平安を得るゾーンはこのゾーンなんですよ。御心のゾーンなんです。キリストが思うと同じ思いを持てた時に、状況は変わらなくても平安を思います。でも立つ位置が間違うと私たちは平安をすぐに失います。不安に陥れられるか、高慢になるかです。これは神様の御心からずれてるってことを人間に教えています。しかしですね、この、まあ、聖書の罪の基準からいくと、レビ人は毎年、また毎回罪の捧げ物を絶えず神様に捧げて、神様ごめんなさい、また罪を犯してしまいました、許してください、もうこのことの繰り返しでした。なかなかそれで民が清められて神様の御心を行うようにはならなかったんです。それでついに神様はイエス様を、聖書には大祭司、大使徒、大仲介者と書いています。大使徒というのは神様が一人子を使わせた人間の中に、そして罪だけは犯さなかったけども、人間の立場を全部経験させたんです。貧しいと人は罪を犯してしまうことも、イエス様は貧しさを体験しました。病を体験しました。人間同士でどんなに傷つき合うかということも体験しました。でもイエス様は罪だけは犯さなかった。そのイエス様が本当に祭司となって、神様許してください、あなたは義の方ですけれども愛の方ですって、あなたは本当に一人子を賜うほどに私たちを愛してくださっています、人間はみんな弱いんです、傷ついているんです、罪を犯してしまうんです、でも神様あなたは愛しておられます、人間を許してください、私が身代わりにかかった十字架の上に、私が一回だけの生贄になったので、この生贄の上に許してください。そしてイエス様はそれを全うし、天に帰られて、今真の大祭司として取りなしをしている。ですからですね、イエス様はこの本当に救い主となっただけではなくてですね、イエス様のもとに来るならば誰もが取りなしの家に救われて神に近づくことができる。でそれだけではなくて、私たちみんなイエス様は模範ですから、イエス様が大祭司であるならば私たちも大祭司になるという道に招かれているんです。イエス様が大使徒であるならば私たちも使徒としてイエス様の代理として使わされるように召されている。イエス様が仲介者であるならば、クリスチャンは A さんと B さんの仲介者になるように召されているんです。イエス様はモデルですから。アメンですか？じゃあこれ見ていきましょう。この十字、ハートに十字架っていうのは第一コリントの2章にあなた方はキリストの心を持ってるって書いてます。これは御心ですね。 A の立場があります、 B の立場があります、 人間の立場があります。神の立場があります。いつも関係です。なかなかうまくいかない。夫の立場があり、妻の立場があり、姑の立場があり、嫁の立場があり、なんと争いの絶えないことよというのがこの世の中です。でも私たちがこの仲介者、万人祭司としての立場を持っていくならば、立てるならば、本当に嘘のようにそこが御国になっていくんです。皆さんこういうふうに言われたらどうですか。ああ皆さん仕事忙しいからね、仕事も大切にし、まあ、礼拝も大切にしたらどうですか。ああ罪を犯したのでは、そんなのもう誰もがもう犯すんだから、そんなんで一個一個悔い改めなくていいよ、もうみんな一緒一緒。これ皆さん福音に感じません？これはですね、神の義は完全に満たしてないんです。でも人間の側に立ってるんです。自分中心に生きたい、肉の欲を満足させたい。行き過ぎるとあまりにもそれは誰でも罪だと分かりますよね。でもクリスチャンって真面目なんだから、もうこのぐらい、まあ、要するにちょっとこっちね、ちょっと栄養に立ってあげるとですね、私たちにとっては福音に聞こえちゃうんです。ああそっかそっか、なんか両方ともこうね、いちいち毎回罪なんか悔い改めなくても許されてるからいいんだ。でもそれは祭司ではないんです。それを続けていくとどうなるかというとですね、本当に命や力を失ってきます。あ、献身なんてしなくていいから、教会の中に献身が死語になってきます。一時期は福音のように聞こえます。でも神様は喜ばれない、神様の義は満足されない、平安と力は失っていくんです。だから難しいんです。この日本で神様の御心を行っていくっていうのは簡単じゃないんです。全部ぶち当たるんです。でもそこが神様の恵みなんですね。聖書はですね、王である祭司、と書かれています。で、王っていうのは支配するっていう意味だから、実際に家庭や職場をクリスチャンが正しく支配し、神様の臨在の中に導く王様なんだ、権威があるんだと書いてるんです。で、このためにはこうちょっと見てください。この御心の領域を持っていくためには、まあ、聖霊が今与えられていってるわけですよね。聖霊が与えられている、まあ、聖霊なしにはやっていけないんですけれども、例えばですね、親のことをいつもバカにしてたり、まあ、自分の家はこういう家だから仕方がないと言ってた人がいたとします。実際にそうなんです。本当に事実そうなんです。こんな親で、でもそのクリスチャンが変わることがあるんです。何が変わるかというと、親は変わりません。現状も変わりません。結局この領域っていうのはあなたの思いなんです。じゃあその思いをどう変えるかっていう秘訣を私たちは知らない限りは、絶対に見えるものや現状でこうだからだ、で肉は必ずこっちに立ちたがるんですね。こっち側にね、自分たちの良いところに立ちたがる。それか真面目な人は神の側に立ってですね、神の側に立つとですね、義が強いので人を裁いていくんです。あれもできてない、あの人は罪人だ、あんなもの死んだらいいんだ、滅びたらいいんだなんて裁いてしまうんです。これも違う。だからイエス様の立場に、祭司の立場に立つってとっても難しいんです。ある方がですね、私の証でもいいですよ。私は、クリスチャンになってすぐにですね、十字架が分かったんですけれども、家に帰るとまだ救われてない親を裁いてました。もう酒ばっかし飲んでなんてね。要するにこっち側に立った、御言葉を知ってるので御言葉で人を裁くという側に立っちゃった。これ絶対うまくなんかいきません。で、それまではずっとこちらです。人の親と比較しながら、あの親はいいよな、穏やかだし、ああ牧師先生の子供に生まれたらもっと私は品のいい人間になったのになとか、もう絶えずね、感謝がないんです。でも十字架が分かった時に、そして今もそうですけれども、私の方法はよく祈るっていうことです。でもね、祈っても変わらない時は異言で祈ります。異言っていうのは祈れないから霊が祈ってくれるんですね。異言の祈りを覚えて、大体異言で1時間とか30分祈っていくと思いが変わってきます。 それはいいところが見えてくるんです。だいたい祈らないときは人の欠点や悪いところがもうこんなに大きく見えます。そしてそれがその人全部のように見えてくるんです。でも神様に祈っていくときにその思いが変えられて、あ、感謝だなって、あ、感謝なんだって、で、あ、本当に親は私のために愛してくれてたんだ、もちろん足りないところもあったかもしれないけれども、本当に自分をこういうふうに愛してくれた、こういうふうに心配してくれてたっていうことが全く見えなかったんですよ。見えないから文句言うんです。見えないから不平を言うんです。それが見えてくるんです。そして感謝します、イエス様感謝しますって、これ礼拝なんですね、賛美なんですね。で、礼拝をしたときにまた油注ぎが与えられて、やっぱり人間と思った通りに接してしまいますから、思いが変えられると本当に関係が変わってきたんです。で、ある時、まあ、父親に対しても、あ、本当に父親って戦ってきたんだな、いい父親だったんだなって、だんだん尊敬するようになるんですよ。それで救われる前に、お父さん僕のために祈ってよ、裁くんではなくてお父さん祈ってほしい、まだ未信者ですよ。で、なぜ変わったかっていうのは、お父さんは変わってないんです。状況も何も変わってないんです。でも自分の思いが御心の平安の神様の喜ぶ思いにとどまった。でも実はこれが霊的な戦い、これがものすごく難しい。自分の力では絶対にできないんです。でも祈りと賛美、礼拝をするっていうことをですね、クリスチャンが、これが祭司の一つの務めなんですけれども、まあ御言葉に書いてますよね。なんて書いてましたかね、ここに書いてますよね。聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。ですから感謝っていうのはとても大きな霊的な捧げ物なんです。ジンさんがですね、先週のメッセージをされてですね、今宣教師ですけれども、でもガラテヤ 2-20 になかなか立てなかった、そして立った時に本当に変えられたっていう証をしてくれました。私はとても嬉しかったです。で、実は、まあ、私の進学校もですね、耳にタコが出るほどガラティア 2-20 なんですよ。もう君たちは死んでるから、君たちはもう死んでるから、キリストが生きてるからって、でも分からなければ唱えなさいって、朝から晩まで僕は死んでるんだ、僕は死んでるんだとか言っても頭にくるし、もう傷はうずくしっていう状況でした。でもその中でですね、取り扱われていくんですね。本当に取り扱われていくんです。まず何が取り扱われていくかというと、御心を自分の力で行っていこうとするとまず失敗するんです。うまくいかないんです。でもどっかでまだできると思うんです。そして、まあ、進学校の先生ね、もう先生も私牧師やっていけません、もうダメですって言ったら、先生がニコッとしてね、いよいよ卒業が近くなったな、なんかこの世と違いますよね。この世はもっとこれができるようになって、もっと知識を得たら成功すると思います。でも信仰の世界は、自分が死んだ時にキリストが生きるという世界なんですよ。自分を殺すことができれば、十字架を誇りとすることができれば、神が働くという世界なんですよ。これはね、頭では理解できないんですけれども、でもこれを得得した時に、まさしくこの領域、御心の領域に立つことができるんです。すると具体的にですよ、親子の関係、夫婦の関係、家族の関係、これ以上具体的なものはありません。体験していくものです。どんなに頑張ってもできなかった、どんなに努力しても思いが変わらなかったことが、神様の恵みによって変わっていけるんです。私はね、本当に、まあ、今までの牧会生活で一番大切なところはね、いろんな恵みがありますけれども、やっぱり十字架の愛と献身だと思います。神様、私たちと一つになってもらいたいと思ってるんですね。イエス様、私たちのために献身してくれました。で、イエス様、私たちに献身を求めています。いいよいいよ、罪を犯してもいいよいいよ、ありのままでいいよなんて求めていません。一つになりたいんです。ありのまま全部捧げなさい、罪を持ったまま全部捧げなさい。ひょっとしたらそれが死ぬということかもしれません。神様の御言葉にアーメンと死ぬことかもしれません。でもその時に この領域にピタッと入るんですね。すると変わるはずのない周りが変わって見えるし、神が働き出すんです。で、来週もですね、ここにします。で、ちょっと皆さん座ったまま歌いましょう。ここにですね、主の血潮と油注ぎというもう一回賛美がありました。で、一つのちょっと宿題がありますので、これを見てください。私たちが王である祭司の領域、もうまさしくどんな人間関係であってもイエス様と同じ思いを持っていくという領域ですよ。これを守るためには、私たちが何をすべきなのか。何もしないでなるわけじゃないんです。神様の代弁者になるんだったら聖書を読まないと無理でしょう。神様のことを知らない人は代弁者になりません。じゃあ人間の代弁者になるためには、自分が王様の家に生まれてですね、何の苦労もしない人がですね、人間の代弁者なんてなれません。貧しい人の気持ちがわからないからです。私は一度も失敗したことがないけども、人間の代弁者になれません。失敗する人の気持ちがわからないからです。神の代弁者となり、人と代弁者になる、この祭司になるためには何かがあるわけですね。何かの訓練や何かすべきことが、クリスチャンのすべきことがあるんです。これちょっと皆さん宿題です。来週まで考えてください。このことが分かると、より私たちは本当にこの領域の中で勝利を取っていけるんですね。違う思い、アナザーマインドになっていくわけです。じゃあこれを賛美しましょう。主の血潮と油注ぎ、これね、すごくね、一つの大きなことが書かれています。はい、入った。ピアノだけで言って、ピアノだけで。主の血潮と油注ぎ、我らを王である祭司とする。祈りのこと賛美の生贄、絶え間なく捧げるとき、天でなさい、天でなされる礼拝、今この地に主の栄光、雲のように喜びの歌、御国に満ち溢れる。での幕屋が立て直される。ここにですね、主の血潮と油注ぎって書いてますよね。これって大切ですか？例えば私たちは自分の正しさに立ちたいですね。理由があるんです。ちゃんと世の中が悪い、安倍総理が悪い、教会が悪い、あの人が悪い、ちゃんと理由があるんです。で、ここに立ってですね、平安があって喜びがあって勝利があればいいんですよ。でも関係はどんどん悪くなります。神様が愛なんか、神様が悪いんだ、自分の人生をこういうふうにしたのは神様なんだ、それも言うことはできるでしょう。でもそれで平安があって勝利があればいいんですよ。でもそういうものがですね、ここの立場にスッといけると思いますか？多分無理だと思います。立てないから苦しいんです。祈れないから苦しいんです。わからないから苦しいんです。 もし行こうとするならば主の血潮必要ですよね。イエス様、あの十字架は私のためです。私は人を裁く前に神の前に立てないものです。許してください。そしてイエス様が私のために死んでくださったって、頭だけじゃなくて本当にこんな大きなこと、 人が人にもできない愛、もしその一点だけでも分かって常に血潮を仰ぎ望むなら、まず感謝になると思います。今日も生かされて感謝、十字架感謝、全て感謝。そっか、兄弟喧嘩ができる、家族で喧嘩ができるのも感謝だな、死んでしまえばできないし、あ、恵みだな、感謝の心が与えられる。これがないとまず礼拝者や祭司にはなれないんですね。じゃあ2番目、油注ぎって大切でしょうか。これ大切ですよね。本当に私たちどんな小さなことでも御心に従うとですね、従うって決心をすると油注ぎが来るんですよ。力が来るんです。それは何度も経験してるはずです。その時にできないはずのことができたりするんですよ、油注ぎ。でも油注ぎのない、皆さん機械を思い出してください。油注ぎ、油を注がないチェーンソー、油を注がない機械、いつもギーギー言うでしょ。だから文句しか出てこないんです。きついよ、なんで私ばっかりしなくちゃいけない。だからこの血潮と油注ぎっていうことが、私たちを王である祭司とするっていう歌なんです。僕は本当にアーメンです。誰もが普通の人です。でも王であり祭司となるのは、この2つがとても大切なんですね。そして祭司になるとですね、祈りと賛美が絶え間なく捧げることが喜びになります。まあ、取りなしをすることもそうでしょう。取りなしをされる方はですね、誰が認めてるわけでもないんです。ひょっとしたら私が罪を犯さないでいるのは誰かが取りなしてるかもしれません。ああ、でも時給ね、私のために3時間祈ってくれたのに時給1000円の3000円払わなくちゃ、そんなことないんです。でも神様はその人に報いてくださってるんです。で、教会にこの王である祭司が増えてくると、もっとこの地を勝ち取っていけると思います。本当に家庭が御国になる、職場が御国になる、地域が御国になるということが起こると思います。でも王である祭司が分からない限り、いつもやっぱり被害者意識でね、自分の足りないところに立ってしまいます。要するにここに立っちゃうんですよ。ここに、この領域に立ってしまうんです。この領域に、遠くはないんですよ、神様と遠くはないんですけども、ここに立ってしまうんです。で、人間ってこの多分霊的に満たされてくると、よりここを求めていくと思いますね。やがて天に帰っていくわけですから、天の礼拝をしていくのでね、この教会の礼拝が御国の礼拝に近くなっていくと、いつかね、こうもう誰も喋れなくなるような臨在を体験したいなとか思いません？もう神様が主役で、誰かが語るんではなくて神様が臨在する。で、それが家の中でも心の中に主の栄光の幕屋が起きてくるってことが起きます。もう人を変えるんではなくて、人が変わってくる、神様によって。ですから聖書は、あなた方を王である祭司にするとは言ってないんです。王である祭司と仕立て変えてるんです。もうだから私たちはまずここに立たない限り、私たちの居場所はここなんだ、ここが私たちがイエス様の十字架によって救われた立場なんだっていうことをね、立つときにそのような学び、そのようなことが、生き方が起きてくるんだと思います。その生き方は皆さん今度宿題ですから、一緒にこう分かち合っていきたいと思います。じゃあちょっと5分間、まあ、近くの人とここまでの分かち合いをして、互いに最後に1分ずつ、なんか7分ぐらい祈り合って終わりましょう。5分間まず分かち合って、2分間祈り合って、次のところに行きましょう。どうぞ近くの人と、まあ、なるべく違う人でもいいですよ、祈ってください。で、最後に祈り合ってください。必ず祈り合ってください。 はい、じゃあ皆さん戻っていただいて、まあ、日本のこうことわざに立場が人を作るとあります。その立場に立つとその人になっていくということですよね。ですから隣の人にあなたは王である祭司ですよ、だからその隣の人はアメン、王とか言わないでくださいね、王である祭司ですよ言ってください。その立場に立ってみましょう。で今ちょっと今許可を得たのでちょっと春ちゃんと分かち合ったんですけどね、春ちゃんがね、でちょっといいね、家でもやっぱり家族と喧嘩するともう本当に家族を憎むしかなかったと、それ以外の選択はなかったと。でも家族に感謝するっていうね、それが分からなかったってね、あでもそれを感謝していくならばまさしく油注ぎが与えられて変わるっていうことが分かったと、まあ、これからやってみるっていうことを言われてね、本当に世の中には感謝する視点ってないじゃないですか、違う目で見るとかね。でも若い時にもしこの視点を持っていったらもうあなた牧師夫人しかないよって言っちゃいましたけどまあでも本当にすごい勝利を取ってくると思いますね。皆さん本当にハレルヤ。じゃあ賛美していきましょう。